とご紹介ありがとうございました、三宅直美でございます。90分というだいぶ長い時間をいただきまして、競争、協調から競争へ、認知科学から学びを考え直すというお話をさせていただこうと思ってきたんですが、やっぱり今いろんな意味で学びを考え直す時期に来ているんだと思います。そうすると、その自分自身もどうやって学んでいるんだろうとか、例えばこういうこの講演の場というものそのものがどういう学びの場であり得るんだろう、たくさんの方に来ていただいていても、多分90分いただいた時間というのを一番典型的にこう伝統的な講演っていう形で使うと、私の方が一生懸命そのお話をさせていただくことになります。でそれを聞いていただくことになると思うんですが、先ほどの佐伯先生のご紹介の中に外科という言葉を私の仕事と結びつけて出していただいたんですけれども、その外科するっていうことが一つのその学びの要素だとすると、この場面の中で、外科をするのは主には私になってしまうんですね。でそれで大丈夫なんだろうかというようなことも考えながら、こういうお引き受けした講演っていうのはどうやってやるんだろう、そういうようなことも考え直してみますと、なかなかあの講演一つを引き受けするのもすごく難しいというような、ことになりますが、あの少しご協力もいただいて、何かあの私たちのその、暗中模索にお付き合いいただければ、いいかなというようなことも思いながら、少し用意もしてまいりました。よろしくお願いいたします。教育改革のスローガンというのがいろいろに言われておりまして、ネットワーク化、デジタル化という話が、まず技術先行ということが一つあります。それから協調学習への移行ということが、結構たくさんのところで声高に言われる面があって、協調学習というのはそもそも何なんだろうという思いも私たちの中にあると思います。もう一つよく聞く話が、教師が何かを分かっていて教えるのではなくて、生徒が、学生がプロジェクトを、ね、やっていく中で学んでいくのだという、そのプロジェクト型の、学習への移行というような話があります。こういうものがどういうものなのか、それを考えるために私たちが今どんなその武器というか知識を持っているのかというようなことを考えながら行ってみたいと思います。多分、非常に砕いた形で言い換えてみますと、協調学習への移行ということは、他人のやり方から学べるのだというところに一つ視点を置いてみよう。でそうするといつでもどこでも学ぶことができる、特にこれはまあインターネットなんかがあるからということですけれども、ということが一つある。そうすると教室で決まった時間に、ある教えというのが形式的に起きる場所だけで学びが起きるのではなくて、いつでもどこでも他の人のやり方を参考にしながら学べるのだっていう、それを前提に学びっていうことを考え直してみようと同時に、自分が知っていることっていうのは必ずあって、でそれを知りたいと思う人がいる、関係っていうのはよく私たちも日常的に、遭遇するわけですけど、それは子どもでも同じである。そうすると他人に教えることでやっぱり自分自身が学んでいく、そういう、心の働きというのも今まで学びの場というもので、特にその大きく取り上げ話題にはなってきたと思いますけれども、これで基本的に学びがいくんだと、動いていくんだっていう見方はしていなかった。その辺にもう少しその光を当ててみようということかもしれません。プロジェクト型への移行ということで言われていることっていうのは、何か自分たちが、これ自分たちってここで言ってる自分は生徒ですけれども、その自分が分かって自分が動くのでないと話が終わらないっていう、そういう状況の中で、まあ、確かに科学的な発見がなされたり、私たちも新しい工夫をしたりするわけですけれど、そういう状況っていうのを学びの場の中にもこしらえて、学ばなくてはならない場面というものを作って、そこで、学生に学んでもらうということを考えたらいいんじゃないか、それが、まあ、プロジェクト型と言われている話の、ベースにある だろうと思います。でそうするとプロジェクトはできるだけ、学校の中で、まあ、受験というのもリアルはリアルですけれども、もっと実社会とのつながりがあって、本当に自分たちがこの川をきれいにすることに意味がある思えるようなプロジェクトが作れて、その中でじゃあどうやってこの環境をきれいにしたらいいのかなというような話になってくると、動かなくては話が終わらない中で学ぶという、これは結局そこで学んだものをその後どういうところにその知識を使っていくのか、いわゆる転移の問題も考えたときに、こういうやり方の方がうまくいきそうなんだという話なんだろうと思います。でネットワーク化デジタル化と言われていることは、基本的にはこういう学びの考え方の変化に対して、考え方が変化するだけでは実行がついていきませんので、その協調学習なりプロジェクト型の学習をやりやすくするための道具として技術が期待されているというふうに考えられるんじゃないかと思っています。ちょっとマイクを確認してくれという話があったんですが、一応オンになっておりますが、ちょっと待ちください。スイッチはオンに行きますが、ここは確かに表示は全然変わらないのでよろしいですか。でプロジェクト型の学習というものが大事よということになってきますと、先ほどの一番最初の話に戻るんですけれど、ここで私が話をさせていただく、この場というのを今言ったような協調学習が大事とか、プロジェクト型が大事という考え方から、そのある意味本気でその私と聞いてくださる皆さんとの間の学びの場にしたいとしたら、多分本当に私が話をしていたのではダメなので、ここでプロジェクトをやる必要があるだろうということになってきます。でその中で協調学習活動というものも取り入れてみて、でも学習ってものにはその評価がつきものですので、この私の話自体を私も評価し直す、参加してくださる皆さんも評価してくださるという形で進めるのが正しそうな気がいたします。でそういうことをやろうとしたときに何ができるかなんですが、この講演をどうやったらこの場だけでプロジェクトにできるだろうかということを、一緒に仕事をしている学生たちにも相談して、考えてみたのがこういうアイデアなんですが、今お手元に入り口のところで、何枚か配っていたものがあると思うんですが、そのうちの2枚が私のこれからの話に関係する部分でして、でプロジェクトとしては、こういうことを考えてみました。ここにいらっしゃるのは教育者の方、あるいは、教育に深く関わっていらっしゃる方ですので、ご自身の学びの実践を、変えることをちょっと考えてみていただくというようなプロジェクトです。でこの紙が見つかりにくいんですけれども、ちょっと何も私の名前も何も書かずに来てしまったんですが、A4 の紙が何枚か入っておりまして、1つはホチキスで閉じてあって、あと2枚ピラの紙がございますが、1枚がインタラクティブエデュケーション2000受講者アンケートって今日の日にちが入ったので、もう1つさりげなく何も書いていないヘッダーのところにインタラクティブエデュケーション2000年8月27日と書いてあって、なんだか学生時代に授業中に回ってきた紙のような、感じがする、123と書いてあって余白があってですね、記入してくださいという紙がございますが、お手元にその紙が、見つかりますでしょうか。私自身の大学の中で授業をやっている時によくこういうことをするので、それをそのまま持ってきたというような感じなんですが、ここで考えるプロジェクトというのは、こんな感じのものです。一番として、あなたが教えていらっしゃる、あるいは教えてみたいと思っていらっしゃる、教科学年小学校1年生の音楽とか、大学3年生の
ヒューマンインターフェース論とか、何でもよろしいんですけれどもを一つ思い浮かべてください。でそこで教え方のうちあなたが最も気に入っている工夫、もっとこういう気に工夫がされているといいよなと思っている想像しているものでも結構なんですけれども、そういう事業がうまくいくために今手持ちではどういうことをなさってますでしょうかというのが、それがある意味皆さんの生活体験、皆さんがすでにここに持ってきてくださった杞憂知識を元に話を進めようというその一番最初のところです。教育にはそれほど近くないんだよなという方いらっしゃいましたら、今までの教育を受けていらっしゃった経験の中で、それは企業の中でも結構ですけれども、こういうのはいいよなと思っていらっしゃる、まあ、そのベストエグザンプルのようなものをここに挙げていただけたらと思います。で、随時もうこれのための時間はここでは今取りませんので、途中で取りますけれども、ながらで話を聞きながら、ちょこちょこと埋めていただけたらと思いますけれども、その今気に入っていらっしゃる事業の中で、ちょっとこの辺表現だいぶ苦労したんで、こういう表現に、ちょっと、カチッとくる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、言葉が、ある意味ボキャヒンのせいだと お許しください。トップ 10% の学生の活動というのをイメージしてみてください。自分が一生懸命努力して一つの事業をやった、じゃあその中のトップ1割の学生たちがこういうふうに動いてくれた、あるいは動いてくれそうだった、あれはいいよなという、そういう活動を教えたいことがある、学生たちがここまでやってくれた、生徒たちがこういうふうに動いてくれた、そこに先生たちが思ってらっしゃる学びが確かにあったという、そういう活動、学生生徒にどういう活動が見られたら、ああ授業うまくいったなというふうにお思いでしょうか。ここも皆さんの杞憂知識頼りのところです。でそれに対してこれからお話をさせていただくようなことが、うまくヒントになればなんですが、やっていただきたいプロジェクトの、本体のところは、トップ10%ではない学生、これも苦労してその他大勢という言い方してございますけれども、その他大勢の学生がその2でお考えになるっていうのと同じレベルの活動をするために、その他大勢の学生から同じレベルの活動を引き出すためにはどんな工夫が可能なんだろうか、私たちが教師としてやりたいのはこういうことではないかなというふうに思っていますので、それをこんなふうに表現してみました。でここでやっていただきたい協調活動としては、この話を聞いてコメントしたり質問したりしていただこうと思って、後半の方に比較的多めに質疑の時間を取らせていただこうと思っています。うまくいけばなので、ちょっとタイムラインすでに押しておりますが、でこのプロジェクト案についても話を聞きながらちょこちょこ書いてみていただいて、お隣同士でちょっと比較をして検討するなどというようなこともやっていただけたらと思いますが、そのレベルまでが紙の媒体で、できることの、限界です。まだでもまあそういうである程度話がうまくいけば、この話そのものというのは、このプロジェクトの遂行、3段目の工夫を書くところに何か皆さんがアイデアを沸かせていただくためのヒントになるだろうか、全然ならないんだとすると、やっぱり聞いていただいた時間はもったいなかったですね、申し訳ありませんでしたということになるんですが、こういう類のそもそもその講演の評価っていうのもあまりやったことがないのかもしれないなって、その評価なしで世の中には講演というものが山ほどなされていて、で一応これ講演料をこういうところで話していただいたりするんですけれども、そのいただく金額も場所によっていろいろでございまして、そういうものとこういうのというのはどういうふうな関係があるのかなと、ちょっとその余計な話ですけれども、こういうことも本当は真面目に考えていかなきゃいけない話だろうとは思っております。でこのプロセスの評価なんですが、最後にやっぱり点数をつけていただきたいと思っているわけではないです。教授側というのは私の側です、から学習側というのが今のプロジェクトに関しては聞いていただいている皆さんの側です。でその双方向が、これからお互いに次のステップに進むために、ある意味形成的に建設的に利用できるような評価っていうものが大事だろうと思います。 フォーマティブ、サマティブ、エバリエーションというので、形成的な評価と総括的な評価というのは評価にあってという教育心理学の教科書には書いてありますけれども、基本的には総括的な評価であってもその次どうするのという、私は全部形成的なものだというふうに取れると思いますし、むしろその形成的なものをプロセス流しながらやりたい、その一つとして、例えばテクノロジーが使えると思っています。このテクノロジーと言っているのは大学の中でも使っているテクノロジーなんですが、私たちは勝手に、インタラクティブクエリレーザーというふうに名前つけていまして、今日はもうちょっと暗くて見えないんですが、言いました、これ作ってくれた学生もそこに来て、途中で怒ったらどうしようもないですね昨日の夜多すぎて立ててきたんですが、PHS が強いんだと思いますが、ノートにピッチでおつなぎで、ここから直にインターネットを拾える環境をお持ちの方がいらっしゃいましたら、この HTTP のちょっと急に1台サーバー貸してもらってきてますので、変な、名前になってますが、GARLIC、GARLIC、ピリオド、国際、COGSCI、ピリオド、ここから先はうちの学部の名前ですが、SCCS、スクール・オブ・コンピューター・コグニティブ・サイエンスです。ピリオドの中京-u です。CHUKYO-U の ACJP のスラッシュの、ニョロの IE2000 というところを開いていただきますと、突然認証のページに飛ぶと思います。大文字で IE2000、IE2000 のログイン名、パスワードで、お入りいただくと、持ってらっしゃらない方の方ですね。今お手元の紙の中にですね、A3 の紙が一つあるんですが、これが実は今日私がお話ししようと思っているこの、パワーポイントのファイルの昨日の夜10時のバージョンです、それから時間が経っておりまして、私は新幹線にも乗ってしまったもんですから、かなり微妙に中身が変わっておりますが、このスライドが全部出ております。でこの、IQ レザーというところに行っていただきますと、今回作った予行集の原稿と、それからこのパワーポイントの中身の、これも昨日の十字版ですけれども、というものが、ある意味短い一行に切ってございまして、だいたいこの紙の印刷してあるのと同じですけれども、それに行がついた形で、出てまいります。こういうような形のもので、これは実際授業で使ったものなんですが、ちょっと動かしてみますね。表紙から中へ行っていただくと、中にこれは授業で使いましたので、授業が終わった後に先生が話すつもりであったことという、いわゆる講義ノートがこういう形で行単位に切られて出てまいります。でその行番号をクリックしていただくと、こういうふうにコメントが書けるようになっています。でコメント書きますと、こういう鉛筆マークになってコメントがついているよというのが出てきまして、でそのコメント開きますと、その下にどんどんコメントつけていきますので、これはだいぶ何人ものコメントが入った、行になっています。鉛筆の横にレスポンスがつくと、その数だけ並んでくるというようなもので、ね、話を聞きながら、これを目で追いながら、ピッチが落ちないように、時々ノートを叩きながらですね、コメントをしていただける方がいらっしゃれば、後で、質疑の時に、それもですね、使わせていただけるかなと思っております。こういうようなこと、これモックで紙の方をお配りしましたのは、これの上に余白のところに思いついたらコメント書いていただいても基本的には同じことができてしまう。やりやすいのはこちらの方がやっぱり道具的にインターフェース的に使いやすいかもしれませんけれども、紙でこれ でこれコメントしたから後でそれにまたレスポンスが欲しいという方がいらっしゃいましたら、入り口のところで置いていっていただけましたら、こちらから後で見せていただこうと思っておりますけれども、紙があれば私と皆さんとの間でそういう一つの一本の線の協調っていうのができる。だけれども今のようなこういうものを例えば講義の後に用意をしておいて、でそこに学生たちが授業が終わってからやるときには一人一人ですけれども、質問をして、でそれを見て私たちが返事をしたり、お互いに学生同士の間で先ほどのコメントにレスがつくようにやり取りがあったりすると、何が起きるかというと、実際にそこの中で起きている 質疑応答なりコメントなり、時間ずれた議論というものをみんなで共有していくことができるようになります。ある意味いつでもどこでもコメントして返事をする、そういうインタラクションというものが起きると、何かいいことがあるのかどうかということをみんなが検討する材料というのができることになります。去年1年生の後期の授業で、認知科学の入門のような授業ですけれども、使ってみまして、で裏で誰がいつどういうところに入りに来たというのを全部ログを取って、ログを分析するというようなことをしていましたところ、約1割の学生というのはかなりこういうのがあると最初から使ってくれ、ずっと使い続けていってくれます。でもこの相互作用が起きて初めて、そこで面白いんだな、自分が質問して先生が答えが来るってだけじゃなくて、これでこう自分が横目で見てるとすごくつまんない質問する学生っているんだけども、それに先生がなんかこううまいことそれねじ伏せるような返事を返して、でそこからまた議論が広がったりというような経緯が見えますので、やり取りってことの中で学べるのかなということの確認がクラス全体で、起きてきます。作っといただけでもしょうがないので、で実際に授業の中で、勧誘する、ちょっと授業が早く終わった時にコンピューター使える部屋にみんなで移っていって、でみんなで今日は使ってみようよというようなこともやりますが、それはそうするとやっぱり利用ってそこでバンって増えます。だけれどもそういうことを何回か挟んでいくと、半期の間実はじわじわと、最初はこういうものに興味がなかった、質問なんかする気がなかった学生さんというふうに行動からは見える人たちが後の方になってくると、少しずつ入ってくるということがあって、でこれをこういう試みを半期の一つの授業でやるだけではなくて、少しずつこうつないでいく、1年生の後期でそういうことをやったら2年生でもう少し、高度な使い方をするというようなことをやりながら、今私たちの学部の中ではこういう協調的な学習の文化そのものというのを作っていくことができるんじゃないかというようなことを考えております。でこれ実際には講義の後で、思いついたことを質問できるというところにも良さがあるので、この場で、実はピッチで拾っていただいてというのはもうほとんどデモという感じになりますので、方を拾えるんだというのを確認していただくぐらいの役の方が大きいのかもしれません。試験的な利用に学外に出すのと実は初めてですので、今のURL とそれから、パスワードログイン、ID で、2週間これ開けておきますので、もう少し使いやすい機会が手元にあるところにお戻りになった時に覗いてみていただいてコメントいただければ、それ拝見させていただいて少しこちらからもまたレスポンスかけるなりなんなりできたらいいかなと思っております。というところまでが10時半かなと思っておりましたんですけれども、見事に10分ずれておりますが、この後のタイムラインとしては、30分ほど話をさせてください。この後ずれていきますね、これを25分ほどになるんですかね、それから10分か15分ほど先ほどのプロジェクトから、お隣同士話ができる方がいらっしゃいましたらやっていただいて、そこの中で質問を作っていただけたらと思います。でそれからまた10分ほど質疑応答の時間を取っていただいて、最後10分ほど残れば、まとめるというような流れで進めていきたいと思っています。で本題話はでここから30分ほどは、比較的伝統的な、私レクチャーモードそちらを聞いてくださいになりますので、この回でも、実際ノートを開けていただいていれば IQ レジャーでもご覧になりながら、積極的に私の話の方に、かかってきていただけたらと思います。質疑の時間後で取りますけれども、途中でここで今話聞きたいということが終わりでしたら、ちょっと私の方から見えにくいので、大きめに手を挙げていただくなりお声をかけていただければと思います。それは話の途中でもやっていただけたらむしろ嬉しいです。でインターネットで教育をどう変えるかという話なんですが、その中でやっぱり教育の話ですので、教えてどうなるというその目標と、じゃどうやって教えるのかというその活動と、それからじゃあそのどうなったかをどうやって評価するのかというその評価と、これは三つどもえというか全部変わっていかなくちゃいけないんだろうなというふうに思っています。でその目標というのは確かに変わってきていると思います。 指導要領のレベルから、あるいは先生たちがその研究事業なんかをなさるときにどういうその目標を立てて事業をなさるかということ自体が変わってきていますから、目標設定そのものは変わってきているのかもしれないんですけれども、先ほど目標と活動と多分評価とぐらいもっとあるかもしれませんけど、なんかその三つどもえで変わっていかないとやっぱり変わったことにならないんだよね、というあたりにこの目標の話なんても一番大きく生きてきているところかもしれない。生きる力を育てるっていう言葉は私あんまり勉強家じゃないんですけれども、やっぱりそういうことが最近先生たちの間で言われるようになっているんだっていうことぐらいは聞こえるようになってきますけど、目標としては非常に正しいかもしれませんけれども、どうやったら生きる力がついたようになったのかっていうのをその調べながらやるっていうのはとても大変ですね。なかなかこういう目標の立て方っていうのはかえって仕事を難しくするということはないのかなというような気もいたします。昨日たまたま現場の先生方がネットワークを使って情報教育をなさるというのの、実践の話を 4,5 件伺わせていただく機会があったんですが、でそういう中でもご自分 の, その研究事業の目標として他人の意見を聞いて考えを深める、これ私たち認知屋ですとこういうことが本当にうまく事業の中で起きれば、さっきのトップ 10% じゃないんですけど、こういうことが私が教えている授業の中でうまく起きてれば万歳だよなっていう活動ではあるんですけれど、これ自身はやっぱり非常に評価しにくいですと、こういう抽象的すぎる目標っていうのはいいけれど、やっぱりスローガンとして道間違えないようにどっち行きたいっていうベクトルの方向を決めるのにはいいんだけれども、実際にこの事業の中で半期の事業の中でここまでやりたいっていうのことを考えるときには、やっぱりもっと具体的に教えたいことを特定するような目標設定をするというふうな努力も必要なんじゃないかなというふうに思っています。でそれを成し遂げるための活動の変化、ここでの一人からたくさんへという話がよく出てくるんですが、たくさんにするってどういうことなのか、これも多人数が絡んでくるだけで随分いろんなものが変わってまいります。まだものすごく自信を持って お話しできるというほどデータがあるわけでもないんですが、例えばその分数ができない大学生という本が出まして、ああちょっと大変かなと思っておりましたら、しばらくしまして小数ができない大学生という本も出まして、でこれはどうも社会問題になっているらしい。でこういうことがあると興味ありますので、じゃあうちの学生さんたちはどうなんだろうっていうのをやっぱり捕まえてやってもらったりするんですけれど、その中で学生たちと一緒に話をしてきて、やっぱりこれ難しい話かもしれない、先ほどのこれと合わせていくとなんですけど、というのは一回やってみると、うちの学生ですと本当中堅どころの大学ですので、あんまり成績良くないです。でも心理学で何が分かっているか、認知科学で何が分かっているかっていうと、同じ作業を2回続けてやると成績良くなるんですよね。でもう一つこっちの方がもうちょっと証拠としてはやばいですけれども、一人でやるよりは 2,3 人でやった方が成績が良くなることが多いですよね。でそうすると、先ほどの分数ができない大学生の話は一応パラッと見ただけですけれども、全部大学生が一人で25台の問題っていうのを解いています。でそうするとうちの学生ですと25台のうちの問題のまあいいとこ正解12台ぐらいかなっていう、あそこの中で言われている問題だよねこういう大学生はって言われているまさにその人たちに当たるんですが、その人たちに 2,3 人で今度協力していいから2回目やってみてよ、途中で何か本を見に行ったりするわけではありません。今そこで20分ぐらいかけて25台解いてみて12台しか解けないという学生たちを 2,3 人その場で寄り集まってもらって、で、今の問題見ながらでも見なくてもいいんですけど、もう一回やってもらう。そうすると私のところで手元にあるデータで何グループかやってみたものをこれ丸めてしまっていますけれども、21.3 台ぐらいまで成績が上がります。ついでに書いた答えに自信あるっていう確信度を取ってみますと確信度が上がります。書いたもの今度はみんなで確かめてるから大丈夫、それは当たり前だろうと思いになりますでしょうか。けど実は2度とか 他人と一緒に解いたら解けそうっていうことが事実として出てくる。そうするとこれは一体今分数ができなくて大学生大変って言われているあの事実に対して何を言ってることになるのか。経済の研究するときに数学的なモデルが作れなかったらやっぱり困るでしょ。会社に入ったときに計算もできなかったら本当に困るよね。それは本当に困ると思いますけれども、一人でやらなきゃいけないんでしょうか。できないよねと思ったらその場で、あ、できない、これいると思ってそこで学び直しに行って、でその時に 2,3 人で手分けして学んで、それを寄せ集めて高校の時に学んだ時間の自分の違いの時間で高校の時よりも正確な確信の持てる答えが出るようになったらいけないのだろうか。こういうところの考え直しというのが実は協調活動を通して学びをどうするという話の時に出てまいります。一緒にできるようになったらそれでいいのか、一緒にできるようになるのはこれ学生たち確信ではなくて、あ、今度の方が安心だよね、安心感が目的なのか。でこれまたバラにしてみたら、あの、これバラにしてみると1回目より成績上がっています。1回目より成績を上げるための協調活動だけど、最終的にはまた1人のところに戻していくのか、どこを協調でやってどこを1人の知識にしていくのか、何のための協調なのかということを考えるために、私たちはやっぱり1人でやるとき何ができるのか、たくさんでやったら何ができるのかということの中身を見ていく必要があると思っています。はい、そういうことを考えていかなくちゃいけないんだよねという話しかできないので、あのこれでそろそろやめましょうかという気もするんですけれども、あの実際に1人で解いてあと 2,3 人で解くというとやっぱり倍時間かかるんですね。で今も5分だったら分からないけど10分聞けば分かる。そうするとその教えられることの数っていうのは相手が持っている時間が100分しかなければ厳選せざるを得ない。その厳選したものをどういうプロセスで学んでもらうのかってことをやっぱり見直さなくちゃいけないという話になっていくだろうと思います。でそれで数少ないことちょっとだけでもそれはしっかりできるようになれば、それが人間の学びの力だからそれで仕方がないのよねというふうに言うのか、それぞれの人がそうやって時間をかけて学んできているものっていうのをどっかでうまくまとめ上げることができたらば、一人一人は時間をかけてしっかり理解したものをみんなが寄せ集めて一つの知的な社会というのを作っていけることができるんじゃないかというふうに考えるか、そこも話が違ってくるところだろうと思っています。で、なぜ協調活動なのかという話を考えるとき、やっぱり私たちの立場から言いますと、この協調活動っていうことによって今のは問題ができるようになったという話で、フロアからいや理解も変わるよというふうにサポートしていただきましたけど、実際に時間をかけて協調活動をやっていくと話し合って確認してやってきますから面倒くさいってことは出てきます。だけれどもやっぱりその過程を通して理解が深まるんだ、それから今ここで身につけた知識っていうのはどこへ使えるかという適用範囲が広がっていくのだということが、これはもうあのスケールの小さな実験をやっていくんですけれどもということで分かってきます。こういう効用がありそうだから協調活動をするのであって、一緒にやってもらうとみんなが元気になるんだよね。一人だったらやらないけどネットの上でつないだら、つないであるってことが面白くてやってくれるんだよねっていう、そのモチベーションの問題だけではないというふうに私は感じています。で協調活動で何かできるって言っても 協調活動に入っていくのは個人ですし、出てくるのも個人です。そうするとその個人というのが協調的な知的な創造活動っていうのにうまく参画できるような場面設定をすることっていうのが教育の場をデザインするということなんじゃないかというふうに思っています。で、この協調による理解進化ということ自体が人を巻き込む話なので、先ほどソーシャルコンストラクティビズムという、一種どっか重なってるかっていう感じしますけれども、という言葉が出てきましたけれども、やっぱりこういう協調的な理解進化っていうのは一つの文化だと思います。で、その文化自体を作っていく必要っていうのが学びの場には必要で、でそれを作るのにテクノロジーが果たせる役割があるだろうと思っています。先ほどちょっとご紹介した IQ レーザーというのが、私たちの中ではそういう試みの一つです。で、活動の話の次に評価の話なんですが、本当に三つどもえの話で、やっぱりできることというのを測る評価というのはやってきたんだけれども、そのできることに至るプロセスとか、どうしてできたのかっていうメカニズムっていうものは測ってこなかった。これを測らなきゃという話に今教育系の学びに関係する科学というのがなってきてると思います。 できることを測りますので、成果もそのさっきのトップ 10% というのを出したんですけれども、その活動そのものを測れるわけじゃないんですね。先ほど その他人の意見を聞いて考えを深めるっていう目標ができたときに、じゃあ何を先生たちが測ろうとするか、やっぱり測れるのは他人の意見を聞いてっていうところなので、昨日聞いたような実践ですと、やっぱりいくつぐらいのクラスの中で一つの討論をやった、その後ウェブの上にみんなが、掲示板に意見を出すっていう授業をやった。で、そうすると、あるいは高校生が、4つぐらいの短編小説を読んで感想っていうのをみんな、一覧できる掲示板に上げた。で、そういう中でそういう実践を通して学生たちがどういう感想を持ったか、いろんな人の意見に触れることができてよかった、人はいろんなことを考えるもんだってことが分かった、いくつの意見があったのか、そこは測ることができます。他人の意見を聞いてよかったねっていう、他人の意見を聞いたってとこはまだ測れるんですけれども、本当にやりたかったのは多分それ考えを深める方なんだと思うんですけど、これはどうやって測ってるのかが分からない。これは認知研究者の怠慢っていうのでは私たちの責任だと、研究者の責任だと思いますけれども、これは測らないことにしてた、測れないから。でもこれからある意味評価込みで教育を変えていこうと思うんだったら、考えが深まったって何センチ深まったっていうような話ができるようにならないといけないだろうと思っています。結局今のところまだ学びの目標活動評価っていうのを全体として変える指針を得るために手探り状態です。ただその手探り状態を手探りしてみたら面白いから、新しい一つの研究実践活動として、みんなで一緒にやっていこうっていう動きはあると思います。このインタラクティブエデュケーション99-2000っていうのもそうですし、日本の中にこういうインターネットを使った協調学習のための集まりっていうのはたくさんできてきてると思います。アメリカでもラーニングサイエンスっていう言葉がかなり聞かれるようになってきまして、それ用の学会も、学会というか、まあ研究会のちょっと大きいのみたいなものもあるのと同時に、そういうものが老舗の大きな研究教育学会の中で大きなグループになってきている。昔からの平行精神40-50っていうような大きなアメリカの国際、アメリカなんですね、あれは国際じゃないですね、研究教育系の研究学会っていうのに行ってみると、結構人が集まってて、人は集まってないけどものすごく元気よく議論やっててみたいなところっていうのが、このラーニングサイエンス系で行ってみると工学系の人がいたり、メーカーの人がいたりなんていうこともあります。学びの科学って何なのか、やっぱり私は認知科学から来てますので、賢さっていうのは何かっていうことをもう一回ある意味科学的に捉え直してみることが基礎になるべきだと私は思っています。ただそれだけではなくて、賢さってこういうものらしいですよっていうのを、私たち研究者が題目として出す、でそれで学びの科学っていうのが出来上がるということではなくて、実際にテクノロジー道具 私たちの知恵というのを使って、そういう賢さをどういうふうにしたら引き出すことができるのか教えてみた、工夫をしてみた。トップ 10% の子がすごく反応して、ここまでやってくれた。あとの 90% どうやったら支援できるのか、これはリサーチクエスチョンだと思います。でそこを動かしていって、どこまでどうやったら支援ができたのか、その過程の中で実際本当に教師がどう変わって、教え方が変わっていくのか、学生同士が、学生自身が、グループで個人でどういうプロセスで変わっていくのか、そこを研究する人たちっていうのが必要で、でそれ本人がやってもいいんですけど、そこの知見を使って実際に学びを変える試みっていうのをやって、最初の方が仮説立てることになりますね。で後の方がそれ仮説検証することになりますね。それを合わせて一つの科学っていうのを作っていく必要があるんだと思います。一種あ教育心理学、心理学ってこういうことをやってきたんじゃないのとも思いますけれど、ちょっと違うのかもしれない。結構まともに考えています。私自身が自分の事業に対して、今年やっぱうまくいかなかったって、ちょっともう少しテクノロジー良くして、こういう教え方に変えて今年はうまくいくかなってことを毎年毎年やってるんですけれど、それ実験群なんですね。でそれに対して本当にどっかに心理学系のところにペーパー出そうと思ったら、じゃあ これは実験群、目いっぱい手当てをするクラスで、それが本当にうまくいくかどうかをするために全然手当てをしないクラスって、コントロール群というのを両方やってですね、ほら実験群の方がこれだけ点数が上がったでしょ、それやる気はやっぱ全然しないっていうか、そんなことやったってしょうがない。こっちの仮説はこれでうまくいくかどうかでかけたいわけですし、私学ですからお金もらって教えてますので、絶対うまくいかない授業っていうのを実験研究目的のためにやるっていうわけにもいきませんし、そっちがうまくいかなかったら、やっぱりこう研究的なとこだけ考えても、もともと私の気が乗ってないわけですよね。だからそこでそうまくいかなくったって、うまくいかない理由っていうのは5万とあるわけで、そういうことは多分研究としてもやらない、それをやるような科学ではないだろう。逆に言うと学びの科学というものを作っていこうとしている仲間たちの仕事を見てても、ペーパーのためにコントロール教室作ってるタイプのことをやってる人たちっていうのは、大きなプロジェクトやってるところではほとんどないです。科学なり賢さについてのものの見方そのものが、変わっていく、そういう時代に来てるんじゃないかというふうに思っています。そういう中から今私たちが分かってる賢さとは何かって言われると、私自身は、学生ともいろいろ議論して、これがきちんと定義できないことには物事始まらないよねっていうところではあるんですけれども、やっぱり何か問題が解けましたということではない。場の変化、問題が変わったら先に解けた、教えてもらって解けるようになった、その力を使ってなんとかここまではいけるんじゃないのって、ここから先分かんないよっていうことができる、場の変化に適応できる力が賢さだと思いますし、これだけやってると、これだけ世の中の変化が激しければ、どこかでいわゆるデジタルデバイドみたいなこと言われた時に利益を享受できない側に怒ってちゃいますので、やっぱり自分たち自身がどういう変化を起こしたいのか考えて、変化を引き起こしていける側に立つ、それが賢さだろうと思っています。これを生きる力ではなくて、私であれば認知科学のこの論文分かったっていうコンテンツでやりたい。物理の先生だったら理系学かもしれません。英語の先生であればとにかく一応そうですね、家庭法過去っていうのをきちっと使えるようになると、会話力っていうのはものすごくそこで上がります。それをとにかくやらせたいのよねということかもしれない。それ特定のコンテンツでやりたい。それを作り出す手順として、今私たちが仮説的に使っているのは、自分自身のやってることをできるだけ見直せるようにして、で見直すことによって自分の知識っていうのを作り直す機会っていうのを保証して、で実際作り直してみたら、それが新しい問題解けるのか、なんかプロジェクトやるのに役に立つのか、実行力を持つかどうかを実際試していく、それをテクノロジーによって支援するという形でやりたい。テクノロジーないとほとんどできないという気がしているので、ここにテクノロジーが入ってきます。 具体的にじゃあそのために何を学ぶ人間はするかと言いますと、外化が一つです。考えていることを外に出す、でその外化したものを共有する、外化されたものの間を関連づけて、関連づけることによって自分なりの新しい意味というのを見つけていく、でその新しい考え方を実際それで問題解けるかどうか試しなり人に説得できるかっていうような形でもですけれども、吟味していく。ダメそうだったらばもう一回自分の変わったところを出してみて、他の人が出しているものとつなぎ直してみて、このサイクルを回すということになります。でテクノロジーがどうやってそれを支援するかって言いますと、外化っていうのはどうやって記録を取るかっていうことです。作文をしているときに最後に出来上がった作文を出してもらうのではなくて、途中で書いてるものバンバンいいですからください、それみんながクラスの中で見えるようにしておいてください。ちょっと思いついた質問があったら先生のレクチャーノートのその行のところに行ってこういう質問を考えたんですけどって言って書いといてくださいというレベルの外化。クラスの中では聞いて分かったと思うことは時間取りますから周りと話をしてみてください。でそれでこんなことができるんじゃないのってモデル立てるみたいな話までいったらやってみてくださいという類の外化、記録の取り方、認知過程そのものの記録を取ること、でその記録、取った記録を共有するのにネットワークが使えるだろう、でネットワークの上に、溜まってくるものをリンクを貼るというような形で構成し直して、でその構成し直した知識を使ってプロジェクトをやってみて、でプロジェクトができればうまくいってるかどうかっていうことを、まあ、情報発信するような形で、試していくというようなことができる。いろんなプロセスを回すのにテクノロジーがどうしても必要になってきます。でこういう外化再構成再吟味を生かすためのカリキュラムデザインの要点っていうのは、学生自身が何をどこまでやればいいのかが分かるような、ここに学生の経験比喩知識ってものすごく効いてきますけれども、それを、うまくつないでこういうことやってほしいのよね、なぜそれやったら意味があるかってことが分かるようなプロジェクトっていうのを設定して、その中にでこれが分かってほしいという中身を盛り込んで、実際にそれそこにその答えの断片みたいなものっていうのは本人の基礎知識もありますし、ネットの情報っていうのもそこにありますし、隣の学生が考えてくれた答えっていうのもちょっと待ってれば手に入りますし、情報はそこにある、それを作ることが問題なのでは、当面はない。最初に何か検討材料ってものがあって、その検討材料をどこ行ったら見つかるかということと、その検討材料らしいねってものを拾って、これセンスが良くないと前も拾ってこられませんけど、拾ってきたものをどうやって関連づけて実際どうやって使ったらいいのかっていうところを考えるところで、もう一つ自分がそこでうまい、構成をしてるか、うまい関連づけ、うまいものを拾ってきてるかっていうようなことを、自分で評価できるような仕組みっていうのが、必要、こういうような要点が入っているようなカリキュラムが必要になるだろうと思います。うまくいっていそうな例というのと、まあ、私たちがよくここはうまいことやってるよねというような例とか、そういうことを考えて、じゃあお前のところ何やってるのかというような実践例を、ちょっとお話ししてみますと、例えばこれはバークレーの、サイエンス&マスマティクスエデュケーションという、部署が、プロジェクトのリーダーをやって、で実際に高校でやっている、でそこの先生が、若い方が一人ワシントンに移ったので、ワシントンでもやっていて、地域的な広がりもあるような、ミドルスクールですか、中学高校レベルの理科の、理科取り組みたいっていう子ども用の授業の一つです。総合的な学習と呼ばれるようなものにちょっと近いようなことをやります。環境問題を取り上げる。例えば一つのテーマが DDT は禁止すべきかっていうような話を持ち出してくる。カチッとしたカリキュラムが、肝だと話しますので、すごく乱暴になってしまうんですけれども、例えばやっぱりその、まあ、いろんな宿題やっておいて、で禁止すべきだろうかねっていう議論をクラスの中でやってもらう。でその時に、まあ、やっぱりその虫が死んでしまう、非常に毒性の強い薬っていうのをまだ撒いてるなんて信じられないという話になるところで、じゃあなぜそれ使うんだろうね。アフリカからならアフリカに行って国の政策で DDT を散布しているところと、1歳未満の乳幼児の死亡率 がどのくらいかっていうのをそのマップで色で合わせてみる。でもこれクリアに DDT 前でや1歳以下の子が死なないっていうパターンが出てきます。こういう材料を元にして簡単にやっぱり禁止できないのかもしれない。じゃあその専門家って何考えてるんだっていう意見が見えるように、こういう問題を考えている大学の研究所や製薬会社の研究部の人たちでこういう問題に発言をしているような人たちに、大学がウェブのページを提供して、でそこの上でいろんな議論ができるような支援をする反面、そこの議論は高校生の授業に使わせてくださいということで契約を結んで、学生たちがそういうところの意見をその見に行く場所を作ります。とそこにはそのプロがプロの言葉で語っているんですね。そうすると何言ってるのかわからないって、薬の名前がいっぱい出てくるって、これは何なんだろう、こういうことわからないと DDT 禁止すべきかどうかって、そういう施策で誰か出ていた時にその人に投票するかどうかだってわかんないんだよね。でこの話っていうのは皆さんが読んでわからないと困るわけでしょう。じゃあ勉強しましょうよっていうところで、実際に教室の中へ戻って、まあ、分子式ってこうやって読むんだったんだよねっていうような勉強、まあ、その場でニーズが学生の方が目の色が変わってから勉強をするということをやっておいて、クラス内で討論をして、最終的にはこのプロの人たちがいる掲示板の中に、このクラスとしては禁止すべきなのかそうじゃないのか、どうしてそう思うのかっていうジャスティフィケーション付きで、まあ、みんなが一番いいと思った意見を投稿しようということをプロジェクトの目的にして勉強をしていく。でそれ の, その、まあ、余波というか、副産物としてウェブの上に薬関係の記事とか宣伝なんかもいっぱいありますけれども、そういう記事のところに行って、じゃあ科学的に、ちゃんといい記事かどうかっていうのの、あるいは薬の広告の評価なんていうのことも、ついでにやるというような事業が組まれています。実際どういうその評価をするかっていうのはなかなか難しいですけれども、やっぱり分子式などその科学的な基礎知識の定着っていうのを測ってみると、うまく定着している。で普通高等学校で扱いきれないようなものへのこういうものあるんだよねっていう、その目が学生の中から開かれていく。でこの場合はケミストリー化学ですけれども、そういう科学とサイエンスと社会との結びつきっていうのを学生が分かるようになってくる。ウェブその他の一般情報源、これが私たちの学ぶリソースとしてものすごく発達してきているわけですけど、そういうものへの批判的な態度を養うことができる。で最後に、でもこれやってる人たちが紹介っていうか、こうデモビデオなんか持ってますけど、そういうのの中で一番、まあ彼女たちがその喜ぶっていうか、まあ、こういうとこ狙ってるんだろうなっていうので出てくるのは、さっきの評価から言うと甘い評価にはなってしまうのかもしれないんですけど、この、コースを受けた学生、最初のうちはやっぱ科学ってあんまり好きじゃないんですよねって言ってた学生が I want to be a scientist って言って授業を終えていく。でそういうところがその狙いの一つなんだよね。で科学に対する、科学って面白いじゃない、これからも自分のレパートリーの一つにしていけるんだよねって、そういう学生を育てたい、これはうまくいってる話だと思います。じゃあ私たちのところでは認知科学を教えるのに、特に、まあ、こういう学びに関係する認知科学なんていうのはどうやって教えていくのかというようなことを考えますと、だいぶ泥縄風ではあるんですが、いくつかやってる実践を一つにまとめてちょっとお話ししてますけれども、例えば今のような実践がなされているような、アメリカの中でのそのサクセスストーリーみたいなものっていうのは、有名どころ持ってくると5とか6とか7とか10はないような気がしますけれども、があります。でそういうものをクラスの中にばらしてしまって、それでその自分が調べたものを他の人に、調べてない人に教えるっていうようなジグソー形式で教えていく。でその時にプログラムを担当する、自分はじゃあさっきのあれ最初キーって言ったのが、スコープっていう名前になってワイドになって、最近本が出た時には、コンピューターズ・アズ・ラーニング・パルトって CLP っていうプロジェクトになって、名前がどんどん変わるんで困ったりしますけど、その CLP なら CLP を一つ その担当にするってだけじゃなくて、それぞれのプロジェクトの中には、背景となる教育哲学の話もありますし、テクノロジーがどう使われているかって話もありますし、カリキュラム自体をどう具体的に回していくのかっていう話もあります。これやっぱり好みが学生によって 哲学が好きよねっていうことをやっぱりそのテクノロジー好きよねっていう学生と実際にどんな授業を組むのかってそこが面白いよねっていう学生と好みがございますので、それをまた、担当を決めておく。でそうすると 3×5 の15のどれかの担当というようなものができてきますので、それを、うまいことを組み合わせて最終的には事業改革案を提案するというようなことをやってます。お手元の資料の方にありますが、例えば最近ですとトロントシースル、バンダービルトのジャスパー、先ほどの、UC バークレーワシントンのここでスコープで出してますけれども、あとノースウェスタン行ってしまったコービスからジョージアテックのラーニングバイデザインなんていうのを選んできて、45人のクラスであれば成功例5つ、先ほどの、哲学フィロソフィーの P とコンテンツカリキュラムの C と、テクノロジーですとか、ツールの T とという3つに分けまして、最初はシスルって何というのを、9人ぐらいで、ペダゴジーならペダゴジーについて調べる3人というのをグループにして、これみんな同じことを調べます。でシスルを重ねされている教育哲学ってこういうもんらしいねというようなことをこの、P なら P の3人で、ここの3人で、話し合って、でこの P1人、ここで話し合ったコンテンツの話ができる1人、このツールの話ができる1人っていうのを持ってきて、ここで3人でシスルって何だったろうねっていう話をしてもらいます。そうするとシスルって何だったろうねっていう話ができるグループが3つできるの でその3つの中でそれぞれのまとめ方を話してもらうと、まあ聞いてる他の人たちも大体シスルってどんなものかが分かるというようなことをやった後で、ちょっとうまくいってませんが、シースルだジャスパーだっていうので全部同じような図式が出来上がってきますので、シースルのペダゴジーをやった人間と、はい、はい、ジャスパーのペダゴジーをやった人間とというのを集めてきますと、この5つのプロジェクトを通してこういうことをやる背景にある教育哲学って何なんだろうねというようなものを話し合うことができる。でこういうことをやっておいた後でペダゴジー屋とコンテンツ屋とツール屋っていうのを3人合わせて、じゃあなんか大学の授業を変えるんだったらどんな大学の英語の授業ってどうすればいいなんていうのをプロジェクトとして提案してもらうというようなことをやっております。これに似たようなことを半期ぐらいでやりますの で途中で学生たちが話して学生たちの発表を調べてっていうのが授業の中、授業はほとんどタイムキーピングになってしまうんですね。であと発表の時間でその時間の外で調べてきてもらってというようなことになりまして、教師の側もそのため その材料を用意したり、ちゃんとネット動いてるかなっていうのを見てたりというようなことがほとんど仕事になって、でところどころ で実はこのペダゴジーっていうのはこういうもんでねっていうのはこっちもしらっと話しますけど、向こうは向こうで調べてますからふーんってな顔して学生が聞いているということが起きて、実際、いろんな冒険してまして、この間集中講義3日間というのでこれ全部回してみたんですけど、さすがに私も学生もヘトヘトになってしまったということはありますけれども、こういう枠があれば、3日間でもこの類のことってはできないことはない、どうやってやったんだとかいう興味がおありでしたらお話しいたします。こんなことをやってみます と今のタイトルだけではなくて問題解決論というのをこうやってやってみるとか、認知科学そのものの概論をこうやってやってみるみたいなことをやっておりますけれども、そういう実践の成果として、すごく大雑把にまとめていますと、これも担当している学生たちが来てくれてますので、こんなに大雑把にまとめてしまうと、後で怒られるかもしれませんけれども、内容的にはグループの中でそれぞれがその調べてきたことっていうのを一つ一つ調べるのには授業の中で30分で聞くはずの仕事を3週間かけて調べる、で時間はかけますけれども、お互いが調べてきたことっていうのの その交換っていうのをやっていきますので、クラスの中で全体としてカバーできる量っていうのはほとんど通常の講義一辺倒の場合と変わらないです。で担当の箇所について自分の言葉で説明できる、まあこれだけやったらそういうふうな気になるんだろうと思います、してくれるようになりますし、で実際自分が調べたことだけではなくて他の人たちが調べてきたことっていうのをつないで全体としてこういう話だったのよねっていう構造的な理解をしてくれようというレポートなんかを見てみるとそういう動きっていうのが出てきます。 でだからここまで来てるからこの先こういうことが必要よねって、まあ、これ一生懸命聞いてみるんですけれども、聞くと答えてくれるようになる。こういうことをやるようになってみて、統制軍実験をやらないというふうにお話ししましたけれども、やっぱり自分が4年前5年前こういうことをやらない前にやってた事業っていうのと比較をせざるを得ない。でそこで何が一番違うか、自分にとっても発見だったことっていうのは、講義をものすごくうまく構成して作ってる時っていうのは、このここにある全体的な構造ですね。いろんなプロジェクトがアメリカにはあってね、それはそうなんだよ、あっちもこっちも似たようなことを考えてる、ペダゴジーはどれも似てる、なぜならその裏には賢さについての認知科学の発展があるからね、というような話の構造は講義を作る私自身は持ってたんですね。でそれに合わせて講義をずっとしていくわけですけれども、学生にとってはその構造が見えているわけではないということです。というか私が15回話してきたこと全体を構造づけて、私が何を話したか、全体としてどうなってるかっていうのをまとめてレポート書いてよっていうのことをそもそも要求しようと5年前には私自身が思わなかったんですね。学生はその話をずっとシークエンシャルに聞いていって、順番に聞いてきてくれたんだから、私が持ってる構造っていうのは彼らもそのシークエンスで掴んでいるでしょう。で最終的にレポートとしては、その中の一つ気に入ったプロジェクトについてあなたの感想を書いてくださいというので、それをレポートして十分だと思っていた。そういうのの中にたまに、だから一つのシースルを取り上げて、シースルの背景っていうのは、コロナたちがやってるラーニングバイデザインとこうとか似てますよねなんてことを書く学生がいると、こっちはびっくりする。でも本来はそれを求めるべきだった、それを伝えたくて事業をやっていたんだから、というようなことが、こういうテクノロジー込みで事業をやってみて初めて分かるというようなところがありました。まあ認知科学心理っていうのは、カチッとしたところありますから、こういう話をするとやっぱりでもそういうのって理数系の事業に向いてるのよねって言われるんですが、原則どんな事業でもできるはずだと思っています。でそのためのテクノロジーとして私たちが使っていますのは、基本的にはノート共有型のシステムですけれども、ここで一つこういう事業で実際に使っているのは、窓4つ作りまして、下と上とに窓ができる、自分でノートを書きたければ、直接ウェブの上から書き込めるような形にしておく。でタイトルをつけてノートを取っておきますと、そこのノートをタイトルから開けますし、まあ、資料なんかも、メニューから開いてもらえる。で2つの窓に、今左上が資料、右下がノートになってますけど、関係づけておきたいというふうになったら、両方の間に上から下、下から上のコメントをつけて、そのコメントをリストにして、上げるようにしておく。一つの記事を開けて読んでいって、この記事についてのリンクっていうのが右側の窓に出てますので、誰かがこういう流れつけたんだ、でそのリンクのコメントをクリックすると、その内容が下の窓の方に出てくるというような形のものです。ノート共有のシステムをお互いなのに関連づけて、どう構造化していくかって、その構造を見えやすくして、その構造自体を共有できる。で、実際これやりますから、こういう授業やってる時にはどう関連づけたっていうこと自体をクラスの中で発表してもらうというようなこともやっていきますけれども、そんな形で使っていく。それからもっと、これ最初は、ものを読む時に、実際に読むためには、何考えながら読んでるか分かんないんで、一文一文をカードにしておいて、それをどう並べていくかなっていうのを、他一人が並べて、もう一人がそれを見て、なんでそのカードそこに置くのなんていうような形で、読みの過程を共有するってつもりで作ったソフトなんですけれども、やってってるうちに自分が考えたメモですとか、いろんなもの、先ほどの IQ レーザーのコメントとか、今お見せしたノート共有システムのノートであるとか、みんなこういうふうに、二次元の上につないでいって別の見方をすることもできるんだよねなんていう話になってきておりまして、今私たちのところでは、こういう学生たちが作って、それなりの実績を上げてきたソフトっていうのをなんとか統合していきたいというようなふうに思っています。 で、こういうところから出てくるデザイン指針としては、やっぱり学生がすでに知ってることっていうのを上手に引き出すことで、それを吟味の対象にしていくっていうあたりを出発点にする。で、一人一人が知ってること考えてることってどうしても違いますから、だけど違うからこそ比較検討する意味があるんだという、確認を繰り返し繰り返しして、実際に自分の考えたことを外に出して、それを他の人の出したものと比較するっていうことをしていく。で、そして他人のグループ、先生が提供してくれたもの、1回目の授業に受けたものを3回目の授業でというふうに、違う場所で手に入ってくるいろんな資料っていうのを関連付けて、自分が知っている知識っていうのを作り変えながら再構成していく、いうこういうことを具体的に起こすような事業デザインっていうのが、できたらいいんだろうと思います。20分以上時間がずれちゃって今ここで本当は、30分の話と思ったのがですね、40分以上喋っていた、45分ぐらい喋っていましたので、だいぶ時間的にずれてきていますけれども、先ほどプロジェクト対象事業、私はこの事業が好きなのよね、一番力入れてやってるのよねっていうのは語弊があるんだろうと思うんですけれども、いろんな事業を大天先生がやってらっしゃいますよね。一つだけやってらっしゃる先生って少ないと思うので、そういう言い方できないかなと思いますけど、気に入ってる事業の中のトップ10の学生に見られる、私はこういうことを学生にしてほしいというパフォーマンスを、その他大勢の学生からもう引き出したいとしたら、こんな工夫ができるのかなというようなことを考えていただけるようなヒントに何かなったなんでしょうか。これがもう10分前でしたら、そこから10時間が取れるところだったんですけれども、ある程度アイデアが出たら、ちょっとお隣同士話をしてみていただけたらというような気がします。で、そこから、講演への質問が出てきましたら、ちょっと書き留めておいていただいてというようなことを考えたんですが、どうも自分で時間だいぶずらしてしまってのようですが、講演の最中に講演者が黙り込むっていうのはありなのかどうかよくわからないんですが、どうせですので、今までの話で、お隣同士が遠い方もいらっしゃいますか。20分近く取るはずだったものが5分になってしまいますけれども、ちょっと話をしてご覧になる方が手近にいらっしゃるようでしたら、5分間だけ私の方を黙らせてください。で、そこで質問いただけたら2、3お答えして、最後30分でやるはずだったところを15分でまとめたいと思います。ちょっとライトをフロアの方に上げ、私の方としてフロアの方を上げてくださいますでしょうか。ありがとうございます。今もういただきましょうか。はい。はい。じゃあもう今このまま質疑応答させていただいたりしましょうか。はい。はい。はい。はい。
で、それの、グループがまだ5つ、例えば、各部のメンバーが3年間ずつできていますけれども、
はい。
そこの、 し合いというのを3つまだできるんです。それのお互い意見交換というのを具体的にどうやっていただくか。
ここから、これ最初なんですが、これが集中で3日間でやるか、半期でやるかとかで時間がだいぶ取れ方変わってきちゃうんですが、最初それぞれ個人で調べてます。でここ3人で集まって、で1つこの自分たちが将来こういう風になってバラになるっていうの分かってますので、どういう話をしたらいいだろうねっていう話をここでして、レジュメみたいなものをこしらえるんですね。でそれを持ってここへ来まして、ここでその推しする自分たちはこんなものだっていうふうに思った。でそれを例えば先ほどのレコノートの上に上げておきます。でそれ上げたのを、今度はクラスで自分たちはこういうふうな推しするっていうのはこういうもんだっていうふうに、まとめましたっていうのをクラスで、説明を、そのノートを使いながら説明をする。で詳しいところはノートを見てくださいというような説明を出てきます。でそうしますと、これ全部やると、3つずつの、5ありますから15発表が出てくることになるんですが、そういう、発表を全部、終えたぐらいのところで、ここの中から、ペダゴジーの一人、こっちのペダゴジー一人というようなのを、グループ組み直しまして、で今度は、ここ で実際にじゃあその5つのプロジェクトを通しでやってたペダゴジーってどういうもんだろうねというような話をしてもらって、今度の時にはレコノートの中に5つのプロジェクトを通してやった見たペダゴジーというページを作りながら、前にいろいろ書いているノートとリンクも貼ってというようなことをしていって、でそれほど時間なくなっちゃうんですけど、この辺理想的にはこの辺で時間があればこの What is Pedagogy をやっているグループがやっぱり、3つできますね。それで、それ同士がまた15を発表してくれてっていうことができるといいですが、ちょっとその辺はもう時間少し押してくるんで、どっか代表がやってくれてるなっていうような風になっていきます。それで、実はここへ持っていくときには最初に事業の最初の頃に、どういう事業改革に興味があるなんていうのことを聞いておいたりしまして、大学の英語に興味があるなんていうような人たちの中から、これとこれとこれやったうまいの3人いないかなっていうようなのを見張ってて、じゃあこの3人で何か新しい提案をやってみてよというようなプロジェクトのチームに組み直していくというようなことをします。
一応
はい、
今からやってて、その中でいろんな見方がそこずつ変わってくるから、
はい、
それをお互い見ながら、
はい、
ああこういったふうなことなんだなということを目指すと、
はい、
いうことで2回自分がそれをやった上で、はい、それをずっとずっとやって次プロジェクトという形に持ってきていくことが、
はいはい、そうですね、
このやり方、
はい、でこれ学生に指摘されてそうなのかって私思ったんですけれど、これをやっている最初の授業からしょっちゅうしょっちゅう最終的にはこういうふうにするんだからねっていうのをこの説明を何度も何度も授業の中でやってるようですね。やっぱりだから今実際に最終的にこういうことをやってほしい、そのために今こういうで将来またこのグループを組み直してって全体やってほしいのはこういうことだからねっていうのを、多分かなり作業が複雑ですので、学生の方にも何やってるのか理解してもらうためには、きっと話をしなきゃならないと思ってるんじゃないかと思いますけれど、で固定グループではなくて必要に応じて自分の役割というのがあって、それは自分の興味に基づいて自分が取った役割、指数のペダゴジーを追ってるっていう役で、それで大学の英語の授業の改善を作るんだっていう役割があって、その役割に必要に応じてこの段階に応じてその入っていくグループが違う だから一種その企業の中で必要に応じてチーム変えていくけれども、この人好きとかあの人は嫌いとかって言ってられなくって、仕事のためにその意見交換して自分の考えていることを公の場に出して、でそれをみんなで使ってやっていくんだよねっていう、まあ覚悟をしてもらいながらやりつつあるというような形です。何か、コメントがいただけそうな。
こういった問題やり方、例えば会社だったら、例えばちょっと福岡梶原向けに会いたいじゃないんですか、例えば社長が来たことを具体的に作りたいという形で大きな枠組みを決めて、はい、でまず現状というか分析というか、そのあたりのことをやりなさいと、そういうことがあって、なった上でプロジェクトの範囲を出しなさいという形に、まあ、した場合に、今やったような現状分析、理解というような方法というのは、これは、新しい形なんですか、日的な方法として、今までなかったように、お互いの理解のもの、個人個人が全然見る視点からの、はい、ものを、複数の人間がより集まって、はい、その時に見る視点が違いますから、はい、それの受ける、はい、理解している受けるところが違いますよね、はい、それをこうチーム変えて、はい、それを理解者を対策、それをウェブで乗っけて、はい、それを皆さん共有して、そしたらもっといいその理解が、はい、なんじゃないかというような方法だと思うんですが、
はい、現実の世界の中では経験的にこういうことをやってうまく話が少し背景の違う人たちを集めてうまく話がいったときにはそちらの方がプロダクティビティが上がる、うまいこといくっていうことは経験的に知られていると思います。それに対して認知研究がどういう人たちが入っているチームが本当に科学的な発見に結びつくのかっていうそのデータを毎週毎週のリサーチミーティングに行って拾えるもの全部拾ってきて1年間をかけてみたら2つのグループはうまくいったけど2つのグループはダメだったなんていうのを分析してですね、こういうダイナミクスがあると科学的発見のための協調活動としてはいいんだよねなんてことを分析するようになったなんてのはまだ10年ぐらいしか歴史がなくて、で実際にグループを分けてその中で何か別のことを調べておいて でもそこの中から一人ずつなって新しいグループ作って話する、新しいグループ作って何かやる、その時にはあなた一人になるんだからねって言ってじゃあ一生懸命やろうっていう形で教える、でもこれは教育実践の中にもともとのアイデアは社会心理学の人が出したアイデアですけれども、これはもう広く実践されている形です。ただそれをかなりこう複雑にこちらのやりたいことに合わせて組み直してでそれをテクノロジーで支援するっていうようなことをまあ私がやってるという、どこがユニークなのかというとあんまりユニークなところはないですね。
その時学生さんの実はされての意見は、はい、出てきたかというか割と活発だったかというか、はい、そんなに先生の方がいつもこう過去になるようにこう支援をこう何か風邪をしたりできないとか、はい、いうふうなこと結構人間的な部分があるじゃないですか、はいはい、
一つにはその、グループをどんどん組み替えていきますので、そのグループ活動が嫌いな学生どうしますっていうご質問を時々受けるんですけれども、それは比較的これどうなるか分かってるので大丈夫みたいですね。で学生自体があるレベルの一定レベル以上の議論が本当にこういうグループの中でできるかどうかっていうのはこちらがそのここで今出しているの一つのそのフレームワーク、カリキュラムですけど、これをうまいものができるかどうかということ、それから学生がじゃあ自分で調べに行こうって言った時にその調べるためのいい材料っていうのを学生に提供できるかどうかというあたりにかなりかかってきます。だからいいプロジェクト、学生がうんそうだったらやってやろうっていうプロジェクトが設定できて、でこれはかなりひな形的になってますけれども、うまいこの組んだりほぐれたりっていうのが見えてて、こういうことやる必要があるよなって学生が納得できる構成になっていて、で実際に学生が手を伸ばせば届くところに歯ごたえのあるいい教材が豊富に揃っているかどうか、それ3点揃えば、かなり回ると思います。ただ学生は、 直美先生授業いいんだけど疲れるんだよなっていうのはよく出てくる感想だっていうのが一、それから最近これをゼミの学生に言われてある意味課題は尽きないなと思ったのはですね、あの授業に行くといろんなことが仕掛けてあって、ものが揃っていて、で結構その学生は好きなんですね、こういうタイプのやり方が。だから面白くいろんなことをやるんだけれども、2年生の時にそれをやってきて、今3年生で自分たちが自分のための卒論のための調べ物っていうのを始めた時に、じゃあこの話を3人で手分けして調べて、3人で寄せ集めてその、話をしてですね、それで、別の見方でグループ組み直してっていうのことをやればいいよねって、そうするとこれやるのに15人いればできるよねなんてのことを自分たちではプロデュースはしないねというふうに言われまして、一つのこういうこちらがそのセットアップした中で学生は動けるというところはあるのかもしれません。ただ非常に楽観的に言いますと、2年生の時にそういう授業をやって、3年生になって少し自分たちで調べ物をするようになった学生たちが、そういえばそういうようなことを自分たちではしないの事実なんですけれども、しないねというそのメタ認知が効くところまでは行ったのかな、どこまでもずうずうしい発言ですけれどもというようなことは起きつつある。2つぐらいあります。新任の先生がいらっしゃって、で自分も少しこう学生にプロジェクトをさせるようなことをやりたいというふうに、思われて、ちょっと講義をするのではない形の授業をした時に、認知科学科の学生っていうのはスッとついてきてくれるねという感想をもらったことがありますが、私一人ではないのでこういうことをやるのが、なんか教師の方が仕掛けて、でそれにちょっと乗ってあげるっていう、そういう雰囲気には学生の方がなってくるのかなというのが一つあります。それともう一つは、企業の方が見に来てくださったりすることがあるんですが、そういう時に企業の研修会でやってるのと同じようなことである。これはだから社会に入ってから実際に何か調べて、明日までにそのことを知らない人に話して、でまたその自分が知ってることで適当に上司が決めたチームに入って共同作業してねっていうようなことのための体制っていうのを、まあ大学の中の授業でもそれが学びにプラスになるんだったらば、やっておくのは悪いことじゃないんじゃないのというような感想をもらったというようなこともあります。本当にただこちらがどれだけの準備をできるかということ、教材を作ることも含めてなんですけれども、それにこういうものの成否っていうのがもろにかかってきますし、やっぱりその先ほどのノート共有のシステムだったら、それだけでもそれが安定して本当に学生が必要だと思うときに使えるかどうかっていうのが、決定的に効いてきますので、1週間1つの授業、例えばこれの授業ですと、今これ一番大々的にやってる授業が水曜日の3限っていう1時から2時半が私の責任時間っていうんで、それで多分給料もらってるはずの授業なんですけれど、もしかしたら1週間だからそこの時間が私は一番暇かもしれない。大学院生その他で10人ぐらい TA なんかも入って、これに興味があってる人たち、前にこの授業を取った2年生の授業なんですけど3年生とかっていうのがこう遊びに来たりしてグループちょっかい出したりしてくれてますので、本当はその授業してる時間っていうのがやっとずっとホッとするっていう、もうこの授業の中ではグループで議論してもらうより私は手が出せない時間で、それを終わると次の週の時間、その時間が始まるまでが忙しいというようなことにはなってきてて、教えるっていうことがどういうことなのかなって、やっぱり場所設定がうまくいけばそこの中で学生が学ぶっていうのが教えるっていうことなのかなというような気はします。一方的に話してしまっておりますが、はい、
宮城先生が知ってらっしゃるこの意見の中で、先ほどのスライドのところで1枚だけあって、ここだけ私ちょっとはっきり分からなかったことは、カリキュラムを組んでいくときにその実行力がついたかどうかを評価することができる、多分これは学習者自体がということだと思うんですが、それはこのカリキュラムの中にどういうふうに入っているのかということと、
はい、
でもう一点は宮城先生の話を聞いている限りでは、カリキュラムをしっかりすれば学生がついてくるというふうに聞こえるんですで本当にそれで彼らはもう知識を構築 集していくような対話ができるようになるのかという疑問、この2つをお願いします。
日本の中ではセスルを追ってる大島さんからの質問なので、こういう形で質問していただけるのってなんかすごくありがたいなっていう気がするんですけど、実行力があるかどうかっていうことを自己評価してもらうために、例えばこの話の中ですと、何か大学の英語の授業っていうのを変える提案っていうのをしてください、その中にその自分たちがやってきたその五大プロジェクトの中でこういう哲学はいいよねって思ってたものはどう生きてるのか、そのテクノロジーはどう入ってくるのか、でその何ですか、コースワークそのものは本当に、ちゃんと作ってありますかっていうようなことをそのチェックするためにそれが使えるでしょうっていう、そこまではこっちが出しちゃうんです。で大抵ペダゴジーは使える、ツールもなんとか使い込む、だけど学生がもう特に急いで作ってもらってますから仕方がないかなと思いますけれども、あとは野となれ山となれっていうのは多いですよね。でそこが次の2番目のご質問の返事になるんですけれども、カリキュラムをがっつり組むっていうことの中にはどういう教材を使ってあなたに何をしてほしい、どこまでのパフォーマンスを見せてほしいっていうことを学生に対して提示することになると思っています。だからそこで学生自体がこちらのその欲してるパフォーマンスを出してくれるのであれば、それでいいわけなんですね。だからそこの中でどういうタイプのその話し合いをしてほしいかっていうことをやっぱりフィードバックはしていかなくちゃいけなくて、で実はこれところどころでやっぱりその講義的なものを4回に1回、もうないですか、半期だと2回ぐらいですかね、こういうことやってほしくて、こんなことを考えてほしかったんだ、こういう議論が出てほしかったんだっていうのは向こうさんが一回りやってくれた後でこっちから出してしまうっていうことをやっています。で3年ぐらいかなり本気でこれを動かしていて、で感じるのは学生が年々やっぱりうまくいく時っていうのがあるんですね。そのどのグループもなんかそのこの場に来てますからおざなりでやってますっていうんじゃなくって、本気でこの人たち話をしてるじゃないっていう風な議論をやってる風になる場合っていうのがあって、どういう時にそれができてるかなって考えるとやっぱりいい教材があることっていうのはかなり効きます。でそれの上に対してその教材を使って自分たちが何をしたらいいのかっていうのを学生が分かってる時っていうか、そこをこちらが手を抜くとやっぱり学生さんも先生手抜いたねって顔して教室で座ってるっていう風になるっていう気は私はしています。その辺は辛いです。実はこのプロジェクトすごく面白そうだからやってみようって今思ってらっしゃる先生がいたら大急ぎで警告を発したいんですが、教材が全部英語なんですね。でこういうことがネックになってしまう、そういうあたり私たちもちょっといろいろ頑張っていかなきゃいけないところっていうのはあるかなと思っています。もう時間がギリギリなので、どうしましょうか。もしあと 2,3 分いただけるんでしたらまとめてしまいますが、そこでやめてくださいという話もなさそうなので多すぎて最後まとめてみようかなと思ったのにはこんなことがあります。教育が変わるのか、私は本当におそらく変わるだろうと思ってます。そこにUNEXT コムって出してありますけど、大学ではないところが産業ビジネスが本気で認知科学者たくさん抱えていいプロジェクトをこしらえて、現場教育みたいなことを始めています。何が起きているか、このカディンっていう、これをキーワードで探していただいたらウェブの上からすぐ出てきます。見ていただけたらと思います。 で北米で大きな実践プロジェクトっていうのが、たくさんあって、大学の中でもネットワークを使って、授業を共有している、バーチャルにしかないものってたくさん出てきていて、開講科目1500以上って書いてあるのはこれ3月に調べた時ですので、今はこれ倍になっていてもなんか驚かないなというような勢いで物事が起きています。で大学だけではなくて、情報産業、特に本屋ですねが、自分たちの売ってるところの本を電子的に提供して、でそこの、著者が自分 の, その最新の話っていうのをどんどんそこへ載せていく、で若くてその本屋から本出したいと思ってるような人たちのものを、安く電子的にうちの掲示板に出してくださいっていうのことをやって、そこで一つ の, その, あの地の拠点みたいなものを作る、でそれを商売にしようとしているところたくさんありますので、そういうものをうまく使った学びっていうのが草の根的に起きてきたら本当に教育っていうのは変わるだろうと思います。日本の大学ってじゃあそれにその間に合って変わっていくのか、なかなか時間かかるだろうなと思いますけども、やっぱり実質的な教材共有っていうのを5つ6つの学校の経済の教材中心にやろうよなんて動きは起きてきていますし、これだけやるのには大してお金がかからない状況です。で入試も大学の方がネットの上でこういうことを私たちやってるから、これが面白いと思う人はネットの上でしばらく一緒にやってみない、でそこであなたに面白いレポートが書けるんだったら率先して推薦入試の枠を上げるからっていうことが実際に起きてきています。成績のつけ方、大学から見るとその学生の売り方っていうのも、この学生は何々大学の、どこその偏差値いくつの大学の何が出てきたということではなくて、学生が実際に私のプロジェクトの中でやってくれたことっていうのをホームページに上げておいたら、今までの1件ですけれども、それを頼りに外から買っていただけたっていう例も出てきている。そういうふうに大学の中も変わろうとしている、と思います。でこれは大学がとか教育制度的に学校といわれるところが中心に変わっていくというよりは、私自身は社会全体として知識の再配分ということが起きているんだ、でその中で学びというものを捉え直さなくちゃいけなくなってくるだろうと思っています。必要な時に必要なことが学べればいいのであれば、うまい教え方をいいカリキュラムを組んでいい教材を出せるところが勝ちます。でそれが大学である必要っていうのはもはやなくなってきていますし、そこの場では何が起きているかっていうと、いい教材を作れるそのトップのレベルの仕事をしている人たちのところにそれを学びたい人たちが入っていく、プロ集団への参加としての学びっていうことが起きていますし、そのプロ集団っていうのはそれが本物であればそれ自体が変わっていきます。そういう意味では固定的なここに教科書があって、その中身でそこにある演習問題が解けたら学びが終わりっていう世界は明日にでもなくなってしまうのではないかな、ちょっと早いかもしれませんけど、なくなってしまった方がむしろ、学びっていうものを見直しやすくなるんじゃないかというような気もします。そういう世界の中で考えてみると、自分が入っていきたい集団の中にいる人っていうのは全部教師なんですね。教師がたくさんいて学生は一人っていう状況の中で自分で学んでいく力っていうものを私たちが持つ必要がある、私も持つ必要があるし、私が今その付き合ってる大学生もそうですし、その大学生が将来親になった時に、育てていく子どもたちっていうのはもっとそうだろうと思います。で学習者に市民にと言い換えてもいいかもしれません。要求される自己学習管理能力っていうそれのレベルが高くなってくる、自分が何をどういうレベルのものだったらどうやって学べるか、今自分に何を学ぶ必要があるのかということをうまく決めて、うまいその学びのソースをうまいカリキュラムを自分で選べる人が学べるっていうふうになっていく。そうすると教育という場に残された責任っていうのはそういう自己学習管理能力っていうものそのものを身につける手助けをすること、自ら学べる人を育てる方略というのと、そのためにはこれやはりテクノロジーの支援というものが一時的にではなくって、自分の使える道具として、どうしても必須になってくると思います。でそういうものを使いやすい形で認知的に、力のあるものというのを開発して、学ぶ力っていうのを育てていく、それがインタラクティブエデュケーションと呼ばれるものが 明らかにしなくてはならない。その中で研究者の立場から言うと、学びのプロセスの研究というものが明らかにしていかなくちゃいけない。そういう形での学びの科学というものが日本の中でも盛んになってくるといいなというふうに思っております。どうも妖刀苦肉になってしまって、結局話して終わってしまいましたけれども、長時間ご清聴ありがとうございました。